FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章9節から12節を見ていきます。このセクションは、神の約束は割礼を受けた人だけのものですか、というタイトルで見ていきます。始まる前に一緒に祈り、心を整えて今日、主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。父なる神様、あなたの偉大な愛と憐れみ、感謝します。今日、私たちを教え、私たちにあなたの御霊を通して語ってください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。9節と10節。それでは、この幸いは、割礼のあるものだけ、与えられるのでしょうか、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けてない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。黙想の質問。なぜパウロは割礼を受けたユダヤ人の、割礼を受けてない違法人の両方が信仰によって神の前で義と認められ、義となることができると教えていたのでしょうか。アブラハムはどのように義が認められたでしょうか。これらの質問は私たちにとってあまり関係のない、私たちに遠いようなものに聞こえるかもしれません。あまり私たちが葛藤する必要のない問題でもあり、なんで今日の私たちにこの、大切さがあるのかということも考えてしまいます。パウロのこの発言の背景を理解することが、どのように私たちがここから学び、私たちに関係あるのか分かるためにとっても大切になっていきます。以前も律法主義者たちについてこの4章のイントロで話しました。この律法主義者という人たちは、福音の広まっているところに行き、そこで救われるためには割礼を受けていないといけないというふうに教えていました。ガラテヤの2章で、この律法主義者たちが起こした対立や混乱の分かる一場面です。ペテロや他のリーダーたちがアンテオケに来て、そこでできた新しい異邦人の教会にの元に来ました。彼らが来た時、異邦人たちと一緒に食事をしました。しかしユダヤ人たちがこの割礼のグループから来た時、彼らは異邦人と食べるのをやめてしまいました。彼らは律法主義者たちに批判するのを恐れていました。それはユダヤ教の法律によると、ユダヤ人は割礼を受けてない異邦人と食事を共にすることが許されていなかったからです。パウロはこの彼らの偽善を見て、面と向かって彼らに、ガラテヤの2章の14節でこのように言いました。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか。ペテロだけではなく、ペテロと一緒に来たユダヤ人のクリスチャンたちも、バルナバさえもユダヤ人と食事を共にするのをやめてしまいました。彼らはこのユダヤのしきたり、伝統、 律法というのはキリストにあって彼らにも適用しないというふうに知っていながら、他のユダヤ人がどう思うかを恐れていたからでした。パウロはガラテヤの2章の15節から16節でさらにこのように言います。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによって義と認められないからです。ここから見えるように、初代教会ではこの割礼というのがすごい大きな課題でした。割礼等というのが、異邦人は割礼を受けてユダヤ教の律法や伝統を守らなければ救われないというふうに教えていました。多くのユダヤ人のクリスチャンというのは、この世に信じてしまった理由というのが彼らの文化、考え方の中心的なところであったからです。彼らはモーセの律法を守り、他のユダヤ教のルールも守らなければ救われないと思っていました。福音というのは、このユダヤ人たちの信念と根付いた文化的な考え方を根本的に反対するものでした。人が神の御前で信仰だけによって救われるということは、ユダヤ人としてずっと真実だと思ってきたことに直接反対することでした。だからパウロの言葉というのは、ペテロにも受け入れがたいものでした。パウロが、私たちは信仰により義とキリストのうちに認められているよ。私たちが律法でやってきたことではなく、律法の行いによって誰も義と認められないからだというふうに言いました。ユダヤ人のクリスチャンというのはここで難しい決断を選ばないといけませんでした。彼らは律法を通して義を求めるのか、イエスがやってくれたことで十分だと信じるのかという二択でした。だから9節でパウロが、それではこの幸いは割礼のあるものだけに与えられるのでしょうか、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうかと聞いた質問というのは、信仰がキリストだけによって、あることによって救われると宣言している人たちと、ユダヤ教の律法と伝統を守ることを通して救われるという二派に対して語っていました。パウロは、神様がアブラハムが義と認められているのは信仰のためだというふうに言っています。十節で、いつアブラハムが義と認められましたか、割礼を受ける前ですか、後ですかという質問をします。この答えというのは、御言葉からはっきりわかることです。アブラハムは、神様に義と認められてから14年経つまで、割礼を受けませんでした。続けて11節から12節を読みます。彼は割礼を受けてない時に信仰によって義と認められることの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。黙想の質問。義はどのように私たちに認められるでしょうか。洗礼の前か後か。 どちらで義が認められるのでしょうか。私たちの父アブラハムの信仰の足跡をたどるとはどういう意味でしょうか。アブラハムが義と認められたのは、割礼を受ける86歳の前、14年前でした。創世記の15章の6節で見えます。割礼を受けたのは99歳の時でした。これは創世記の17章で見ることができます。アブラハムは神様の命令に従順に従うために割礼を受けました。割礼というのはもうすでにある信仰の印でした。アブラハムはこれによって信仰があったから義と認められ、割礼を受ける前に義と認められ信仰がありました。イエスを信じる人すべてはイエスにある信仰によって義と認められます。アブラハムと同じです。アブラハムがこの証人の割礼を信仰によって義と認められるための印として受けました。昔、まあ今日のアジアの文化でもこのように印、証印というのが真実さを認めるために使われていました。日本ではみんな自分のハンコ、印鑑を持っていて、この印鑑を使うときに、法的文書で使われます。アブラハムにとって割礼というのは神様が受け入れてくれた信仰をもう持っているということの認めるものでした。義と認められることというのは信仰によっていただくことです。私たちが割礼を受けたから、バプテスマを受けたからではありません。洗礼、バプテスマというのは割礼のようなものです。私たちの内なる信仰を外側的に行動で表すものです。もうすでにあるものを表すものです。でも今日で多くの人たちはこのユダヤ主義、立法主義者たちのように洗礼を誤解してしまっています。多くの人は彼らが救われたのはバプテスマを受けたからだというふうに勘違いしています。でも彼らが信仰の足跡をアブラハムのように歩んでいかなかった。割礼もバプテスマも人を救うことはできません。その人たちが本当の信仰を持っていなかったら救うことはできません。洗礼というのはキリストへの従順のとっても大切な信仰の一歩です。でも濡れることというのが人を救うのではありません。私たちが救われるのはイエスが私たちのためにやってくれたことを信じることを通してです。またバプテスマは私たちがイエスの死、復活と一つになることのシンボルでもあります。水の下に行くことがキリストとともに私たちの罪なる性質が死ぬこと、自ら上がってくることがイエスと復活の命を一緒に生きることを表しています。これらは私たちがみんな体験するのは信仰を通して恵みを通してです。アブラハムが信仰の父です。割礼のない人、割礼されている人、イエスを信じている人の父です。誰もユダヤ人だから、また異邦人だから救われている人はいません。また自分の行ったことによっても救われません。私たちはキリストの偉業を通して救われています。誰も 洗礼を受けたから救われません。私たちはキリストによって救われるか、救われてない、どっちかです。12節は、アブラハムが割礼のある人、ない人の父だということを説明していて、アブラハムと同じ信仰に歩む人たち、信仰の足跡に従って歩む人たちの父だということを説明しています。このような人たちというのは本当の信仰を持っている人たちで、信仰によって歩み、一歩一歩神様を信頼し従っていく人たちです。ただ、頭の信仰があるだけではなく、行動的にな信仰を持っている人たちです。ヘブルの11章の8節で、信仰によってで、アブラハムは相続財産として受けるべき地に出ていくようにと、召しを受けたときに、それに従い、どこに行くのかを知らずに出て行きました。アブラハムの信仰のすごいところというのは、アブラハムは神様を信じて従いました。神様がどこに導いているのかよくわからなくても、アブラハムは従いました。アブラハムの足や信仰の足跡を追っていくというのは、神様を信頼し、私たちが理解しないときにも神様に従順に従っていくことです。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちを救い、あなたの御前でイエス・キリストの十字架を通して私たちを義と認めてくれること。私たちの行いではないことを感謝します。あなたの恵みにより私たちを義と認めてくれることを感謝します。私たちが何も勝ち取る必要がないこと、あなたが私たちを恵んで祝福してくれること、感謝します。私たちは愛され、受け入れられ、あなたの恵みと憐れみによって許されています。主よ、本当に感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。